はい、皆さんおはようございます。今日はロブは中華教会でのメッセージということで、第3章ですけども、私がさせていただきます。まずこの KBF のこの1階に朝礼拝が戻ってきましてですね、帰還しましてですね、3回目ということで、で思うのにホームグラウンドはええなという感じでですね、タイガースで言うたら甲子園に帰ってきたというような感じです。バイブルハウスも良かったんですけども、なんかあの空間もなんか京セラドームみたいで、ちょっとまた借り物というか、でこっちもまあ古いんですけども、ちょっとずつこうリニューアルされてきましてですね、非常にいいんですけども、教会というのは建物じゃないと、でみんなの集まりなんですよと。で一つ一番感じたのはですね、賛美の声がすごくこう力強くなったんじゃないかなという、こう物理的なことだけじゃなくて、何かみんなの心というかですね、すごくこう迫るものを感じるんですね。前でベース弾いててもこうすごいこう感動させられるものがあって、すごいこう上からの何かこうすごいインスパイアされるものというかですね、を感じるのが一つ一番大きい第一印象といいますかね、そんな感じがしました。今日はですね、弟子の中でピーポーについて学びたいと思います。まず、今日のですね、箇所は使徒行伝の8章使徒行伝の8章26節から39節まで一気に読んでいただきます。
ところが主の使いがピリポに向かってこう言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。このガザは今荒れ果てている。そこで彼は立って出かけた。するとそこにエチオピア人の神だけの宦官で、女王の全財産を管理していた宦官のエチオピア人がいた。彼は礼拝のためにエルサレムに登り、今帰る途中であった。彼は馬車に乗って預言者イザヤの書を読んでいた。御霊がピリポに、近寄って馬車と一緒に行きなさいと言われた。そこでピリポが走っていくと、預言者イザヤの書を読んでいるのが聞こえたので、あなたは読んでいることがわかりますかと言った。するとその人は、導く人がいなければどうしてわかりましょうと言った。そして馬車に乗って一緒に座るようにピリポに頼んだ。彼が読んでいた聖書の箇所にはこう書いてあった。ほふり場に連れて行かれる羊のように、また黙々として毛を刈る者の前に立つ子羊のように、彼は口を開かなかった。彼は癒しめられ、その裁きも取り上げられた。彼の時代のことを誰が話すことができようか。彼の命は地上から取り去られたのである。宦官はピリポに向かって言った。預言者は誰についてこう言っているのですか。どうか教えてください。自分についてですか、それとも誰か他の人についてですか。ピリポは口を開き、この聖句から始めてイエスのことを彼に述べ伝えた。道を進んでいくうちに水のあるところに来たので、宦官は言った。ご覧なさい、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か差し支えがあるでしょうか。そこでピリポは言った。もしあなたが心底から信じるならば良いのです。すると彼は答えて言った。私はイエス・キリストを神の御子と信じます。そして馬車を止めさせ、ピリポも宦官も水の中へ降りて行き、ピリポは宦官にバプテスマを授けた。水から上がってきた時、主の霊がピリポを連れ去られたので、宦官はそれから後彼を見なかったが、喜びながら帰っていった。
非常に興味深い、記事だと思うんですけども、ここでピリポとエチオピアの宦官が登場します。でピリポは12弟子 の中のピリポではなかったと。で、ここで一つですね、あの二人の登場人物というのは、あのどっちかというとスポットライトを浴びていた部分がちょっと外れたと、主流から外れた、まあ、アウトサイダーといいますか。ピリポはあの12弟子たちがあの結構盛り上がってですね、忙しくなった時に、食事するのに携わるのよくないということで食事係を作ろうじゃないかということで集められたうちの一人だったですね。で実際はあのメインで動いていたその横をサポートする方だったんですけども、使徒行伝進むにつれてですね、ステパノとかこのピリポがですね非常な働きをするようになります。十二弟子たちの記事よりも彼らの記事の方がだんだんと増えてきたという、そういう人々だったんですね。そして、このカンガンという人も、ユダヤ人にとって異邦人だったんですけども、今エチオピア人だったんで、でそしてあの女王に、使えるということで、去勢をされていたということでですね、まあ、大蔵大臣という立場ではあったんですけども、いわゆる、まあ、奴隷としてのスタートだったと。まあ、ヨセフのように出世していったとは思うんですけども、そういう意味で、この宦官も男性としてのそのアイデンティティというか、そういうものを失ってしまっていたと。そういうことで、非常にこう、疎外感を持ちながらの人生であったと。そういう意味で、まあ、あの、ユダヤ、人から見て20、30のその、アウトサイダーであったと言えると思います。で、この二人がですね、出会うわけなんですけども、まず、ピリポですね、26節で、主からの声を聞きました。もう一度26節を読んでください。
ところが、主の使いがピリポに向かってこう言った。立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさい。このガザは今荒れ果てている。
主の使いって南ガザに下る道、荒れ果てたとこうありますけども、まずここであのピリポの意思でですね、伝道に行こうというふうに思ったわけではなかったと。で、その場所というのもですね、暑い時にですね、遠く離れた、荒れたという人気のないところに行きなさいと命じられました。その頃、サマリアではね、すごいペンテコステの後ですね、すごい盛り上がって、救われる魂が、おごごったと、非常に盛り上がっていた。そこから離れて、寂しいところに行きなさいって言われたんですね、ピリポは。ヨナの場合は、行きたくないって、こう、逃げたんですけども、ピリポの場合は、そっちの方向に向かいました。で、神様の御心は、多くの魂でもありましたけども、この一人の宦官の救いのために一つの計画がなされていたということだったんです。で、KBF もメニーサウザンズというビジョンがあるわけなんですけども、基本はまず一人の魂ですね。で、イエス様は99匹の羊を置いておいてでも一匹の羊を探し求めるという方なんです。だから一発逆転狙う。で満塁ホームラン狙うにもですね、まず走者を貯めなければいけないという。すぐ野球の話になって申し訳ないんですけども。いきなり満塁ホームランを打てないということじゃないかなと思います。で、主の言葉にですね、従順な時に何が起こるかと言いますとですね、ぴったりというその神様のタイミングを見ることができます。だから、ちょうどとかね、ちゃんととか、そういう福祉、形容詞がついてくると思います。で、ここで、どういう状況だったかというとですね、ピリポはまず、スタッサと歩いていました。スタッサはあまり関係ないですけども。その後ろからですね、砂ぼこりを上げながら、馬車がやってきます。で、イザヤ書のその朗読が聞きますね。ホフーリーバーニーとか言って、ナリ君ちゃいますか。そんな声が聞こえてました。その馬車にこう、並んでですね、ピリポ走ります。意味わかりますかって聞きまして。わかりませんって感じですね。意味わかりますかって聞くのも聞く方やけどなって。わかりませんですね。わかんなかったんですね。で、そして、教えてくださいということで、馬車に乗ってですね、でイエス様のことを語ったわけなんですけども、宦官は福音に目が開かれます。その時に、こう、水の溜まり込み。見た。多分 砂漠の中のオアシスだったと思いますけども、そしてそこで洗礼を受けるという すごいこう段取りというか流れがあったと思うんですけども、この宦官がですね、その馬車で走っていたのは実はエルサレムから帰る途中であったと、行き死じゃなかったんです。帰る途中、これも一つすごい意味があったということです。非常に長い旅をしてまして、エチオピアからエルサレムに、非常に、しんどい旅だったんですけど、情熱があったんですね。どういう情熱かというと、本当の神様を知りたいという情熱がありました。距離的に言うと東京から香港ぐらいの距離だったと言われてますけども、そこを馬車で走っていたと。で、わざわざエルサレムに行って、誠の神様を礼拝しに行ったんですけども、そこで待っていたのはまず自分が異邦人であるという、そして肉体的に聖書から見たときに申命記でありますけども、また興味ある方読んでいただきたい23章にあるんですけども、そういう自分ですので、主の会社に携わることはできないと、神様の祝福に預かることはできないんだというふうに、排斥されたという。そしてそこでなされていた礼拝というのも非常にもう形式的なもので、そこに愛も本当の誠の神様の存在も感じられなかったという意味で、非常にこう落胆してですね、帰る途中だったんですね。でも私は知りたいんですということで、イザヤの書をまた読んでいたと。で、当時イザヤの書を読めるというのはかなり勉強されたと思うんですね。もともとエチオピア人ですので、噛みますね、ヘブル語もギリシャ語も勉強しないとまず読めなかった。勉強してでも読みたいという、神様を知りたいという情熱があって読んでいたんですけども、そういう情熱を神様は見過ごされなかったということですね。ピープを送りました。そして、不思議な方法でタイミングで遭遇させてくれて、そして知ることができた。どこを読んでいたかというと、イザヤの53章を読んでいました。ピリポと会ったタイミングというのは、イザヤ書1章からひょっとしたら読んでたんかもしれないんですけども、会った時に53章だったんです。53章には何が書いてあったかというと、イエス様のこと、予言のことが書かれてました。非常に具体的に表されてたんですね。そこを通してイエス様のその福音を語ることができたわけなんですね。で、旧約聖書にはどことってもイエス様のことにつながっていく記述があります。ですから、もう旧約の時代からイエス様、新約につながっていくということを見ることができると思います。そして大事なことは、私たちもそうですけども、イエス様を紹介することは大事なんです。何を紹介するか、何のことを説明するか、イエス様の十字架のことをまず紹介することが一番大事ですね。そして、36節をちょっと読んでみたいと思いますね。36節読んでください。
道を進んでいくうちに水のあるところに来たので、宦官は言った。ご覧なさい、水があります。私がバプテスマを受けるのに何か差し支えがあるでしょうか。
はい、そこに至るまでに、その53章のことを説明してくださいっていう時に、ピリポは待ってましたということですね。本当に語りました。そして福音に目が開かれたわけなんですけども、その水があったんですね、そこに。そして宦官がこの問いかけるのに、バプテスマを受けるのにとか、なんか差し支えがあるでしょうかっていう聞き方をしたんですけども、なぜかというとエルサレムでそういう扱いを受けてしまったので、自分が洗礼を受けることはそういう資格があるんでしょうかっていう気持ちがあったと思うんですね。でもイエス様を信じるのにですね、洗礼を受けるのに、長い準備というか、経験、勉強というのは必要がないという。イエス様をこの37節にありますように、もしあなたが心底から信じるならば良いのですと。そんだけのことだったんですね。そこに水がある。じゃあ受けましょうという。そして、イエス様自身も、そのヨルダンの川で、ヨハネから洗礼を受けられました。そういう定めがありましたので、水に浸かって受けられたと。その時に天からの声を聞いたわけですね。で、愛する子っていう、その確信によって導かれた。 で、ここでも洗礼を受けた。そして、ピリポは、すごい喜びを感じたんですね。で、不思議な39節にあります。お願いします。
水から上がってきたとき、主の霊がピリポを連れ去られたので、宦官はそれから後、彼を見なかったが、喜びながら帰っていった。
はい、救われてですね、ピリポをこれからリーダーとして必要になる時だったと思うんですね。エチオピアに帰っても、まず教会もないし、クリスチャンもいないし。でもピリポは取り去られたんですと。で、まずテレポートされたみたいに、いきなり 目の前から消えてしまった。でもこの宦官は不思議に思わなかったんですね。で、喜びながら帰っていきました。なぜか、イエス様に出会ったその喜びがもう心を満たしていたからなんですと。そしてそれに加えてですね、56章にも興味深いのが御言葉あるんですけども、56章の3節にあります。56章3節、
主につながる外国人は行ってはならない。主はきっと私をその民から切り離されると。宦官は行ってはならない。ああ、私は枯れ木だと。
はい。この流れでですね、53章読んで、そしてまた読み続けたと思うんですけども、ここにまさにこう自分自身のことが書かれていたということを読んだときにですね、その喜びが倍増したんじゃないかなと思います。で、聖書はですね、私たちのその人生の、まあ、取扱説明書といいますかですね、あなたの御言葉は私の足のヘッドライトですみたいな、そんな具体的な、御言葉がこう迫ってくると思います。で、聖書を読むときに分かりづらいということも、まあまああるんですけども、以前はこのメッセージでですね、私は簿記の勉強してますというようなことを言ったときに、ネットで聞いてくださってたか、香川の心優しき方が、問題集と DVD のセットを、なんか夢を見たのでプレゼントしたいということでいただいたんですけども、今はコンピューターの勉強者としています。Excel の勉強します。わざわざ言ってるわけじゃないんですけども。昔仕事でいることになったので、自分で勉強しないといけないなということで、まあ、本を買ってやりかけたんですけども、わかりませんでした。本のタイトルはですね、猫でもわかるエクセルだったんですよ。なんかタイトルに、看板に偽りありやなと思いますね。看板で惹かれてしまって、猫に惹かれてどないすんねんっていう感じなんですけども、エクセル勉強しましたけども、もう難しかったんです。それで、まあ、学校に行こうということですね。で、同じような難しい文章を本当にもう何ページも最低書いてるんですけども、説明してくれると一気に分かってしまうというね。こう、教科書を見ながら、あ、こんなこと書いてたな、これ難しかったな、意味分かれへんな、ということで一応説明が終わって、じゃあ一緒に操作してみましょうって、パッパッパッとやったら、あ、こういうことを言っていたんだな、というのはよく分かりました。で、調子乗ってですね、これやったらやっぱし自分でできるかなと思って、まあ、スタッフミーティングがあるので2時間ほど休みますということで休んだのが先々週の金曜日なんで。で、月曜日に行ってみて、さあ先週の復習してみましょうということで、やりかけたらさっぱりわからなくなっていたんです。その2時間に何が語られたのかなということです。すごいこう不安になりまして。なぜかというと、日頃隣にいるおばあちゃんがですね、ここどこすんの、お兄ちゃんちょっと教えてな、で、こうして、こうしたらこうできんねん、なんでそんなわかんの、賢いな、とか言って、いや、先生の聞いとったらわかるで、って、そういう会話しとったおばちゃんが普通にやっとんですね。自分はできていないというね。導き手があれば、わかるというのが、実感をしてしまったんです。そして、ふと思ったのが、ああ、そう、聖書もそうやな、と思いながらですね。わかるとこはまあわかるで。まあ、分かるとこだけでもいいんだけども、もっと深く知りたいというときにですね、神様、聖霊によって導かれていくときに、理解できるというか、理解できるときに理解させてくれると思うんですけども、自分だけの努力ではなかなか分かんないと思います。そして、ここで、宦官は非常な喜びを持って出ていったわけなんですね。で、喜びがあると、本当に、 より神様に近づいていけることはできるんじゃないかと。そして、いいものが流れていくと思うんですけども、洗礼を受けたとき、まだこれから洗礼を受けようとされている方、洗礼を受けたとき非常に喜びがあると思うんですね。特にイエス様、自分自身そうだったんですけども、イエス様のあの十字架の、じゃねえわ、ヨルダンでの受けられたあの時の光景が自分自身にも、なんか、オーバーラップするような、そんな喜びがありまして。そして、生活が始まっていくと、いろんな、戦いというのもあったりなんかして。外からの戦いというのはある程度頑張れて、トライすることもできるんですけども、実際は中からの戦いというのは一緒に弱いというか、自分自身のですね、戦いというのは逆に非常な弱さを感じてしまうんですけども、その喜びが取り去られるということは何なんだろうかと思いますね。日曜日はこうしてみんなと賛美して、すごい喜びがあって、月曜日からスタートするときに何かチャンネルが変わってしまったように、喜びがあれという感じのですね、時もあると。で、その、まず一つの大きな要素というのは、やっぱり罪の問題かなという思いますね。で、昨日はメッセージ用意しててですね、カンガンは喜んで帰りましたって終わるつもりだったんですけども、実際に自分の生活を照らした時に喜びをこう継続させていくにはどうしたらいいんだろうかという課題が残ってるなということでですね、神様、どうなんでしょうか。罪の問題がやっぱり大きい課題ですねと。で、パウロ自身もですね、自分がしたいことはできないことで、したくないことをやってしまうというふうに述べている箇所があった。で、そこはローマの7章、8章、そのあたりだったんで、でも昨日ちょっともう夜中になってきたんで、もう鉛筆でですね、もう先にこのブリテンできてましたので、箇所は載してなかったんですけども、ちょっとプラスしまして、鉛筆でローマ7、8章って書いてるんですけども、あとは神様、夢で見させてくださいって寝ました。で、朝ですね、食事してるときに、うちの奥さんに、今日全然夢見えへんかったな、ってことですね。見えへんかったわ、ってポロッと言ったんですけども、その時に、7の口から出たのはですね、ちょっと説明してもらえますか。
目が覚める前直前ぐらいの夢をなんかすごいはっきり覚えてて、でそれがかっちゃんと私とリカちゃんとロブの4人でなんかわーって喋ってた、そんな光景だったんです。でその中で何の会話でなったか分かんないですけど、人を殴ることが罪だとかなんかそういう話になってて、でそれを罪だけどその手が悪いんだよ、殴る手が悪いんだよってロブが言ってて、じゃあ殴る手は悪い、それはそうかもしれないけど、殴りたいって思ったこの心はどないなんのかなという質問をしたら、ロブがすごいニコーって笑って、それをさせてるのはね罪なんだよって言われて、あ、そっかって納得して起きたっていう夢だったんです。
ほぼメッセージが完結しました。ね、7章8章にあったよなって言われてたんですけども、実際そうなんですよねっていうね。で、罪の問題がありました。肉体を私たち持っているので、パウロもピリポもそうですよ、同じ人間だったですね。で、イエス様はどうだったかというと、イエス様も自身も肉体を持っておられたと、限りなく私たちに近かった。で、同じように罪の誘惑も受けられたんですけども、一つ違うのは罪だけを犯されなかったと。で、その時に思うのは、じゃあ私たちはイエス様のようにはなれないのか。イエス様はなれるって言われたんですけども、実際肉体を持ってるわけなんですね。その狭間でこう、すごい葛藤があると思うんですけども。じゃあパウロもすごい葛藤があってですね、その7章でずっと述べてるんですけども。結論から言うとです。もう罪を持ったまま私は行きますと。罪を持ったまま生きるんですか。解放のステップせなあかんのちゃうかなって、そういうような方向に行ってしまうんですけども。一生肉体というのは伴っているわけですね。ですからパウロはですね、まず7章のですね19節20節読んでみましょう。
私は自分でしたいと思う善を行わないで、かえってしたくない悪を行っています。もし私が自分でしたくないことをしているのであれば、それを行っているのはもはや私ではなくて、私のうちに住む罪です。
と述べています。そして24節。
私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうか。
非常に苦しみというか、私と同じようなその本当に惨めな人間ですって思ってしまっているパウロ相手なんですね。で25節。
私たちの主イエス・キリストのゆえに、ただ神に感謝します。ですから、この私は心では神の律法に仕え、肉では罪の律法に仕えているのです。
はい、何かしら解決されたのかどうか分かりませんけども、パウロはまず感謝していますと。肉を持ったままでも神の律法に心では仕えるんです。肉では罪の律法に仕えているという現状を認めながらもですね。そして、肉体を持ってイエス様との違いは、肉体を持ってはいいけど、イエス様の頭ですね、まあ、心といいますか脳ですね、脳はどうだったんだろうかと思った時に、私たちの脳はですね、御言葉いろいろ読みます。そして新しくされたんですという約束を見ます。そして理解して信じるんですけども、実際に脳はどう働いているかというとですね、昔のことはまだ蓄積されているということなんです。昔は私アキレス腱切った時に、一月ほどギブスしてましてですね、で外した時にリハビリというのもしました。リハビリをするときに実際に足が動かないということがありますので、それをこう私自身はその動くようにするには引っ張ったり、そういう訓練があるんだと思ってたんですけども、実際はその左足と比べてどう違うかということを思い浮かべてくださいって、こう想像してくださいと。で何がどの辺が動かないかなっていうことを想像してくださいと。じゃあ、右足のあの辺のちょっとアキレスの横の辺がなんか突っ張った感じがします。だそこの部分を思い浮かべて、そこをですね、ちょっと消しゴムで消してみてくださいっていう、想像してくださいって言うんですね。で、消していくとですね、どうですかって動きやすくなりましたってなるんですね。一瞬に。それは、脳がですね、動かないもんだというふうにもう学習してしまっているので、動かせないという。でも前は動いていたんです。左足に比べたら左足と同じように動くんですよということをもう一度学習し直すというか、ある意味すごいなと思いましてですね、同じように私たちの脳がですね、私たちはやってもすぐに罪を犯す、失敗するという、そういう思いがもうすでに脳の中にあればですね、すぐに罪を犯す方向に自ら進んでいくというかですね、その記憶をちょっとずつ消していってですね、私たちはもう神様に選ばれて、神様は十字架の血潮ゆえに許されたんですと、許され続ける必要があるけども許された、ですからその脳のその領域がですね、本当に神様の精霊に満たされていった時に、自分ではもう勝手に決めつけないでですね、本当により一層自分は本当に神様にイエス様の姿に近づいていけるんですと、そういう領域に変えていただく必要があるんじゃないかなと、そのことをパウロは言いたかったんじゃないかなと思うわけでした。そして本当に救われた喜びというのはずっと継続していくと思うわけです。その姿を見るときに本当に言葉ではなくて伝わっていくものが出てくると思いますね。私もあの人のようになりたいなとかね、何を持っているのかあの人とか、魅力的な何があるんだろうかとか、イエス様持っていたんだということを後から分かるということをですね、ピリポの話からパウロになってしまいましたけども不思議な方法で、このメッセージは終わることになると思いますでは一言になります天皇さん、本当にあなたは 私たちに御言葉を与えてくださって、あなたの祝福のうちを歩ましてくださることを約束してくださったことを感謝します。私たち本当にあなたの恵みを過小評価してしまって、本当に自分の頭で本当に判断してしまいますけども、本当に聖霊様が本当にいつも私たちを教えてくださって、あなたの真理をもっと知らせてくださって、あなたともっと深い、本当に関係を、そして祝福された関係を保つことができますように、そして本当に喜びが本当に取り去られることがないように助けてくださいますようにお願いします。自分の努力で頑張ってしまうことがないように、あなたに全てを委ねることができますように導いてください。感謝してイエスキリストの名によって祈ります。